司法書士に聞いてみよう。FM 大白をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りする司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は会社設立や不動産登記、そして相続遺言などを皆さんの相談に乗って最良の進め方、そして法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんがいろんなテーマでお話をしてくださいます。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、私、宮城県司法書士会から来ました企画広報部部長の嵐田志保と申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さっき噛んじゃいました。久しぶりなの で、ね、申し訳ありません。思わず笑っちゃったんですけれども、
ちょっと噛むかもと思いつつ
やっぱり、はい、まあ、ちょっと今日風でね、喉がガラガラしてるんですけれども。
そうですね、流行ってますもんね、今。
聞き苦しい方もいらっしゃるかと思いますけれども、今日も嵐田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
では本日のテーマについてなんですけれども、はい、今年はこれもやるんですね。はい、
そうですね、はい、毎年1回行っております親子法律教室ですね。去年は子ども法律教室というもので行ったんですが、はい、今年は親子法律教室という形で、はいはい、解釈の力といって、はい、紙芝居で法教育を学びましょうというイベントを、はい、宮城県司法書士会の方で主催して行うようになります。
そうですか。最初にじゃあ開催日時をもう最初に言っちゃいますか。
そうですね、
はい、
よろしいですか。
はいはい、
令和7年の3月16日日曜日、10時から12時まで。対象がですね、小学校5、6年生とその保護者の方30組60名です。で、こちらですね、応募を宮城県全域から、うん、募る形になりますので、まあ、去年も、去年35人募集のところ、多分70人ぐらい応募があって、まあ、半数ぐらいはちょっとごめんなさいっていうことで、
そんな
お断りさせていただいたんですね。ちょっとこれ本当にすごく人気の、イベントなので、で、出て、こう、帰っていただいた、お子さんも、お母さんたちも、まあ、お父さんたちも、皆さん、すごい、こう、喜んでいただいて、はい、家で、後で話しましたみたいなことも、後でご連絡いただいたりとか。
え、そうなんですか？
そうなんです。そうなんですね。わざわざメールで、はい、お礼をいただいたりとかするぐらい、すごく人気のイベントなんですね、これ。
そうなんだ。場所
ですね。すみません、ちょっと別のところで盛り上がっちゃいました。
そうですね、
はい、場所が、はい、仙台市戦災復興記念館の5階の会議室になります。
はい、
はい、
ありがとうございます。ということで、はい、もう一回ね、開催予行は後半もお話しいただくとして。
はい、そうですね、
概要ですね。
はい、
はい、どんな感じですか。
はい、今年は、先ほど私の方で申し上げたように親子法律教室ということで、親御さんも一緒に、はい、参加していただく。
そうなんだ。
っていう形になります。なので親御さんが、はい、まあ、去年だと子ども法律教室なので、はい、子どもだけが当事者
見学みたいな形でしたよね、はい、去年は確か。
で、見学で、まあ、お子さんたちが話し合いをしているのを見に来てもいいですよみたいな感じではさせていただいたんですけど、はい、今年は親御さんも一緒に参加するっていうパターンになるので、ぜひ、はい、家に帰ったら多分お父さんなんでああいう風に考えたのとか、お母さんなんでああいう風に考えたのとか、
はい、
まあ、そういった話題も盛り上がるかなとも思います。
なるほど、ね、
で、内容としましては、うん、はい、解釈の力というもので、はいはい、紙芝居を見ながらこの状況でこの人たちはどういう決まりを作って、
うん、
これを皆さんがどういうふうに解釈して、
うん、
なんて言うんでしょう、解釈してその決まりを守っていくのかっていうところを皆さんで一緒に考えていただくと。ただ決まりっていうのって、
はい、
まあ、日本でも法律っていうのがあったりすると思うんですけれども、それも文字で書いてあるものが、
はい、
じゃあ皆さん全員がその文字で書いてある解釈が同じかっていうと、うんうん、そうではないですよね。
確かに
A さんはこういうふうにこの決まりを考えました、うん、でも B さんのは視点が違うのでこういうふうに考えましたって言って、うんうん、 結局また C さんも別の考えを持ってましたっていう形で、うん、決まりってみんなが同じふうに考えてるんじゃないんじゃないのっていうところから、この解釈をどうするのか、うんうん、人の解釈って自分とはどう違うのかっていうのを学んでいただくっていうイベントになります。
そうなんですね、
はい、
今日チラシもうできてる、前はできてない状態でお話しいただいたんですけど、
そうですよね、す
みません、早いですね、
はいはい、今年はちょっと私が担当していないの でいないので早いです。
そういうことなの
すみません、お願いして作ってもらいました、
は
い、
でここになんか村人のようなイラストが書いてあるっていうことは基本ストーリー仕立てなんですね。
そうですね、紙芝居を途中まで見て、はい、うん、あれこれってどうしてこういう風な決まりを作ったんだろうかっていうのを一回考えてもらう、うん、でそのストーリーのまた後半にこういう状況があったんですよっていうのがまた出てきて、うんうん、
はい、
あ、そういう状況でこの決まりを作ったんだねっていうのを考えた中で、じゃあ自分たちはどう考えるのか、
うんうんうんうん、
決まりってこう、うん、正しいか正しくないかだけじゃなくて、その間があったりするわけじゃないですか、はい、
それに全部法律でカバーできてるわけでもないですしね。
そうですね、うん、その行間を読む力というところですね日本人特有のこの力をこれでも発揮していただけると、
はい、
まあ、お子さんたちも、
はい、
まあ、5、6年生ぐらいになってくると、うんうん、いろんなこう、まあ、いろんな人と関わったりとかして、
はい、
人の考えと自分の考えが違うんだっていう認識って、うんうん、多分ついてくる頃かなとは思うので、はい、
うん
うん、そういったところでご自身がどう違って、うん、人と自分と同じ人が全部正しいわけじゃないっていうのを理解すると、
はい、
皆さん優しい社会になるかなって
そうですよね、違いを認め合わないとね。
そうですね、
うーん、親子で参加するので今年は親子法律教室っていうことになるわけですね。
そうですね、でこれの面白いところが、うん、
はい、
やっぱり親御さんってやっぱり大人になってくるに従って、
はい、
こう考えが、まあ、結構一定になっちゃうというか、日本人特有のまだ
そうですね、ねばならぬみたいな、
そうですそうです、うん、
正しくありたいとかね、
うんうんうん、まあ、例えば日本に暮らしている外国人の方とかがいらっしゃったとしたら、
はい、
その方たちは多分、はい、日本でこう育ってなかったりすると、
うん、
柔軟な考え方があったりとか、
そうですね、あと文化も違いますしね。
そうですね、うん、文化が違ったら考え方も違うんだっていうのは、
うん、
まあ、なかなか日本にいるだけだとわからない、
うん、確かに、
うん、なのでこういうところでもやはりお子さんたちの柔軟な考え方を親が聞いて、
うん
うん、あ、うちの子供はこういう考え方をするのねっていうのがやっぱ発見できるいい機会だとは思います、う
ん
う
ん、確かに、うん、でそのためには事前のアナウンスって結構大事じゃないですか、進め方っていうか、
事前のアナウンスというと、
あ、そうですね、まあ、そういう違いを認め合ったり、
はい、
いろんな考えをお互いに分かっていくっていうことをきっちりやっぱり説明がないと指導しちゃうんじゃないかなってちょっと今心配になったんですけども、
それが、
はい、
やっぱ 5,6 年生ぐらいになってくると、
うんうん、
やっぱりみんなそんなことを説明しなくても、
うんうん、
やっぱ分かってくれるので、
あ、そうなんだ、
はい、全然、うん、やっていく中で、
はい、
そういう、こう違いがあるんですよっていうのが皆さんやりながらこう感じていくので、
うんうん、
そして最後になって、
うんうん、
あ、こういうふうにいろんな考えの人がいるんだっていうのを、うん、
はい、
実感していただける、本当すごくこの教授本当に出来がいいと思うんです。私作ってないんですけど、私が作ったらそんなにならないと思うんですけど、本当これ
なんか落ちた、
すいません大丈夫、はい、これ本当出来が良くて、
はい、
そうなんです。で特にやっぱりこうそんなに内容的にもすごく難しいわけではない、
うんうん、
解釈っていう、こう漢字とか見るとちょっと難しいかなって思っちゃうんですけど、
そう書けないかもなそんなことはないですけど
そうなんです、難しそうな漢字、法教育とかって難しそうかなと思うんですけど、
うん、
もうみんなでこう自由に考えを出す、はい、まあ、ブレインストーミングみたいな感じで、うんうんうん、楽しむ、
はい、
ためにこうこの楽しみながら解釈っていうのってこういうのがあるんだよっていうのを学ぶいい機会だと思います。
確かにね、人気あるのも分かると思う、なんか今の話聞いてると。
そうなんです、
面白そうだものやっぱり。
そうなんです、うん、なんかこうやっぱ感想とかも、
はい、
あと書いていただいたりとかしてるんですけれども、
はい、
まあ、特に、まあ、親御さんの感想とかを見るとやはり あの次の下の子にも受けさせたいとか、はいはい、あとはお子さんたちでも、うん、また来年もこういうのあったら出てみたいとか、もう大体もう本当もう一回やりたいっていう、う
ん、へえ。
でもう30人ぐらいしかできないので、
そうなんです。で30人で70人来たってさっき言ったんだっけ、違いましたっけ。
あ、で去年ですね。
去年、そうそうそうそうそう。
で、そうなんです。去年はこの解釈の力ではなくって、はい、相談の力っていう別のものを、うんうん、
はい、
あ、開催したんですね。
ちょっと覚えてます。
覚えてます。
はい、覚えてます。
そうなんです。司法書士が、まあ、コスプレをして、まあ、コスプレはまあいい、うん、いいとして、はい、その戦士だったり、はい、魔法使いだったり、うんうんうん、あと長老だったり、うんうん、そういった役に扮して、うんうん、相談をどういうふうに効率的にしたらいいでしょうかっていうのを、
はい、
みんなで学んでいくっていうイベントをしたんですね。
なるほど。
なので、うん、それとはまた今年は全然また違う内容なので、うん、ぜひ、うん、去年いらした方でも、
はい、
5,6 年生であれば、
うん、
また当選すれば来れる可能性があるかなっていう。
そう、出たくても抽選なんですよね。
そうです。多分、うん、多分これすごく人気なので、
うん、
全員がこう参加できるかって言われるとちょっと申し訳ないんですけど、お断りする場合もちょっと人数が、
うんうんうん、
入れなくって、どうしてもその戦災復興記念館の会議室の大きさだったりとか、
はい、確かに確かに。
あと私たちが、まあ、うんうん、ワン、一テーブルに一人こうチューターでついたりとかして、うんうん、皆さんの意見を、はい、お子さんたちの意見をこう吸い上げて聞いてって、
うんうん、
でこう、この子はこういう意見があったけどあなたはどうかなっていうのとかも聞いていったりとかするので、
うんうんうん、はい、あ、そうそうそう、アナウンスってその私もそれが言いたかった感
じ。あ、それですか。
そう、すいません。
それどういうこと。
ファシリテーターっていうこと
で。そうです、そうです、
ね、うんうん、
お子さんたちがただただこうなんか机でカリカリこう書いて終わりとかじゃなくって、うんうんうん、そのグループを作ってもらって、
はい、
そこで皆さんで、はい、どういう考えが出たかなっていうのをみんなで話し合って、
は
い、
あ、
これがいい考えじゃないかなとか、
はい、
そういったのをみんなで考えていくっていう機会になります。
それは最後にこう発表とかもあるんですか。
発表は
グループごととか。
あ、そうなんです。発表、そうですね、グループごとというか、
うんうん、
まあ、そのいい意見があったらその場で発表してもらって、
うんうん、
皆さんで聞いたりとか、
うんうん、
あとはその親御さんが今、うん、そのどう考えましたかっていうので、そこでも、
はい、
親御さんはグループを作らないで、
はい、
聞く感じになるので、
うんうんうん、
そこで聞いていって、
はい、
いろんな人の意見を
こう、はい、
みんなで聞いて、
うん、
あ、自分がその選択肢の中で、
うんうん、
まあ、例えば A っていう選択肢だったけど、
はい、
B もあるんじゃないかって考えが変わりましたかとか、うん、そういったのもやっぱり実感していた、
はい、
いただいていくこうイベントになる感じです、
はい、楽しみですね。
すいません。
いえいえいえ。じゃあもうちょっと深い話
は
後半に伺うことにして、
はい、
この辺で嵐田さんのリクエスト曲をおかけしたいと思います、
はい。
今回はビーズをいただいておりますけれども、
はい、
曲はリクエスト曲は何になりますか。
はい、ビーズのウルトラソウルですね。
おー、紅白でもね、熱かったですよね。
そうですね、熱かったですね、
はい、
やっぱりちょっと私すごい年代なので
そう
もうやっぱすごいもうかっこいいと思って。
よかったですよね。
よかったです、
よかった
です。もう本当に嬉しいです。ああいうのやって、ビーズをこういうなかなか音楽番組で見ることってなかなかできない、はい。
あ、確かに、
じゃないですか。
そうかもしれないですね。
うん、なので、うん、ああ生で歌ってるっていうのを見られるっていうのはすごいと思って。
いいと思います。そもそも音楽番組少なくなっちゃいましたからね。
そうですね。そしてもうなんか、私もちょっと年取って、若い歌の歌、ちょっとあまりよくわかんなくて。
それって、わかりました。じゃあ早速元気になりたいと思います。
はい。
はい、じゃあおかけします。ビーズでウルトラソウルです。はい、お送りした曲はビーズでウルトラソウルでした、
はい、
元気出ましたね。
そうですよ ね、
そうですね。
日本人が元気に出る曲、
はい、
元気が出
る、やりたくなる。
そうですよね、元気が出る、一番元気出る曲ですね。
そうですね、
はい、
はい。本日は宮城県司法書士会から嵐田志保さんを迎えして親子法律教室についてお話を伺ってます。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さっきちょっとなんかビビビってなってたけど電話ですか、大丈夫ですか。
すいません、ちょっと仕事中なんですね。今この時間ね。
そうなんですねもう入ってなければいいんですけど、ね、
そうですね、
もしかして音がね、入っていたらお聞きの皆さん申し訳ありませんでした。
すいません。
で、後半なんですけれども、応募の方法ですね。
あ、そうですね、
そちらと、
はい、
あとなんか注意点とかあれば一緒に伺おうかなと思ったんですけれども、
はい、応募方法は、
はい、
もうこの放送が されている時にはお子さんたちのお手元に行ってるかと思うんですけれども、うんうんうん、宮城県内の小学校5、6年生の方に、まあ、1人1枚ずつチラシが行くように各学校に、はい、これからお送りする形になっています、
はい、
でオレンジの解釈の力令和6年度親子法律教室というチラシになりますので、
ええ
ま、お子さんたちが家に持って帰ってきたら、うん、あらこれってってあなんかオレンジって言ってたなって
なるほどなるほど
思いついていただけるといいかなと思います、はい、で申し込み方法は、はい、そのチラシの裏側に
裏裏、はい
はい、ファックス、
はい、
今時ファックス使う人はもしかしたらあんまりいないかもしれないし、はい、結構やっぱりファックスでちゃんと書いていただいて達筆で書いていただける方も結構いらっしゃるの で、
そうですか、う
ん、大丈夫なんですけれども、はい、書いていただいてファックスしていただくか、はい、あとはまあこれをご郵送いただく、
はい、あ QR コードも書いてありますね。
そうなんです。はい、2番目の申し込み方法としては、
はい、
QR コードから申し込みフォームを読み取ってもらって、うん、その中に必要事項を、記入していっていただくという形になります。
そうなんですね。
じゃあなので申し込みがこう、うん、やっぱりやりやすくなったというか、皆さんね大体スマホ持ってらっしゃる方多いかなと思いますので。
そうですね。私も QR コードがあるとついこっちから行っちゃうタイプですね。
そうですよね。でも私この
何
入力が指で入力するのがこう早くできなくて、
いやそうですけど、
もうもたもたすると思って。
そう、私自分が字が汚いからあんまり字書きたくないんですよね。
なかなか字書かなくなるとなんかこう、 うまく書けなくなりますよね。
そうなんですよ。
あれなんでしょうね。
本当に汚く、あれこんなに私下手だっけ？
本当に、本当に最近すごい思います。
まあ、話変わるけど年賀状ずっとパソコンで打ってて、はい、たまたまもう手で書いた方が早い通だからって書いたらすごく汚くて。
衝撃ですよ。
衝撃でした。こなんだこの雑な感じはと思って、すいませんちょっと話が外れたんですけれどもね。はい、ということで、お子さんがこれ解釈の力というチラシっていうチラシでいいんですよね。
そうですね。で、はい、開催がもう一度ご案内させていただきますと、
はい、
令和7年3月16日日曜日、はい、10時から12時までになりますので、
はい、
ちょっとこう卒業式があったりとか、まあなんかちょっと忙しい時期かもしれないんですけれども、日曜日の午前中2時間ぐらいなので、
はい、
ぜひご参加いただければと思います。
はい。
で、申し込みの締め切りが2月28日金曜日までとなっております。
その後で、抽選で受かったかって
話詳しいんですけど、そうですね、
当選したかどうかが、まあ、連絡が来るということですよね。
そうですね、ファックスとかで送っていただいた方には、はい、おはがきをお送りします、はい、で申し込みフォームで送っていただいた方にはメールでお送りさせていただきますので、
はい
はい、
それは司法書士の皆さんがやってらっしゃるんですか？
うちの事務局がやってくれてます。
素晴らしいですね。
もう私そこまでの事務能力がないのでちょっと本当に
もう一つ全県ってさっき おっしゃったじゃないですか。全県の小学校5、6年生、
そうです県内の全部、
そうそうそう、はい、ということはこれ会場仙台ですけれど、はい、遠くからもいらっしゃるんですか？
そうなんです。結構遠くからいらっしゃっていただける方もいて、そんな朝早く出てきましたみたいな。
どの辺からいらっしゃるんですかね？
結構どうだろう、去年本当に 北の方の遠い方が確かいたような気がします。ちょっとどこまでか覚えてないんですけど、
とにかく遠いと。
そうですね、遠い方もいらっしゃって、うん、まあ、仙台市内の方のご応募がやっぱり、まあ、うん、数が多いので、
確かに、ね、
多いんですけれども、はいはい、
そうなんですね。でも良かったですよね、まあ、コロナも一段落してみんな集まれるようになったっていうところ。
そうなんですよね、まあ、ちょっと今ね、うん、インフル流行ってますけどね。
確かに
流行ってますけど、多分もう皆さん、はい、この頃にはもうインフルはもうみんなかかって、はい、大体みんな免疫力がついて集まるのは大丈夫かなと思いますので。
確かにそうですよね、はい、
でなので、こちらの解釈の力は去年相談の力をやった時にも、まあ、集合で型でやったんですけど、うんうん、その一昨年ですね、一昨年この解釈の力をやっているんですが、
はい、
その時はオンラインでやったんですね。で、そうするとなかなかこう親御さんまでこう一緒に参加するっていうのって難しい状況なので、
うんうん、はい、そうですね、
はい、お子さんだけでやっていただいてたんですが、うん、今回はもう 参加、もう皆さんいらしていただくので、はい、もう親御さんもバンバン当てて、
うん、そうなんだ、
いろんな意見を聞きたいと思ってます。
そうなんだ、保護者の方も指してなんか言うタイミングがあるかもしれないですね。
でもそうです、あと手を挙げて、はい、ちゃんと発言していただける方も結構いらっしゃるので、そうなんです、
皆さんやる気満々じゃないですか。
そうですな、もうやる気がある方しか来ない。
そうなんだ、
本当に。なのですごいやっぱ余計楽しいんですね。
あ、確かに。
ただ聞いてるだけって、はい、こういうイベントってあんまり楽しくなくって、
うんうんうん、
こう自分の中から湧き出てきた、はい、あ、こういうものを人に伝えたいって思うのを、はい、こうみんなが伝えてくれるので、
うんうんうん、
あ、こういう考え方があるんだっていうのをそこでみんな実感して、うん、だんだんこういろんな考え方があるんだなっていうのが分かっていくっていう。
そうか、じゃあそのプログラムもそうなんだけど、そういうこう前向きな人たちの中に入って、同じ時間を過ごすっていうのも副産物としてはいいことかもしれないですよね。
そうですね、そうですね、
なるほど。今年もたくさんきっと集まるんでしょうね。
そうですね、多分集まっていただけると思います。絶対これすごく本当に楽しいし、うん、私たちも企画して、
はい、
チューターとか、はい、まあ、紙芝居読んだりとかいろいろ参加するんですけれども、
はい、
周りで見てても楽しいし、その、うん、お子さんたちのいろんな意見を聞き出すっていうのもすごく楽しくって、
うんうん、
その参加してもらう、まあ、司法書士が大体チューター、
はい、
まあ、大体というかチューターをやるんですけれども、
はい、
みんな楽しかったっていう感想なので、
はい、
本当に参加する方もこちらの企画する方もみんなが楽しめる企画になっています。
はい、じゃあ今から楽しみですね。
そうですね、そうなんです、すごく楽しみなんです。私も
荒田さんどんな役で参加するんですか？
私はですね、これ何だろう、部長なので、
はい、
ただ周りを 見るだけの何にもやらない
舞台監督みたいな。
そうです、
総監督みたいな感じ。
総監督はですね、あんまり楽しくないんですね。
確かに。
そう、でもみんながこういう意見言ってんだとか、あの子どういうふうに考えてるかなとか、まあ、そういったのを見て歩くのは楽しいです。
確かにね。ただこのラジオを聞きの方がね、あ、荒田さんってどこにいるんだろうって探したら探しにくいかもしれないですよね。
そうですね、ちょっと私は探せないかもしれない
残念っていうかね、荒田さんどこですかとかね、そうやって聞いてくる人がまたいたら楽しいなと思って。
そうですね、覚えてていただけると
本当に、うん、どうもありがとうございます。
はい、
はい、もうちょっと時間ありますけれども、おすすめのポイントはもう全部言い尽くした感じですか？
そうですね、大体は言い尽くしたんですけれども、
はい、
これお子さんたちが、まあ、例えば、うん、もっと本当にこう4年生とかからこう、はい、集めている地域とか他県の、
はい、
イベントの方とかもいるんですけれども、ちょっとどうしても、
うんうん、
あまり幅を広くすると参加できる感じ、うんうん、できる方が少なくなってしまうので、
はいはい、
5、6年生だけになってしまってるんですけど、
この
6年生ってもう、うん、ほぼ卒業しているというか、卒業する直前ぐらいな。
あ、確かに。
そうなんです。
そういう時期ですね。うん、
なので、
うんうん、
ま、特に6年生の子にはこういう、
うんうん
う
ん、
このイベントには出ていただけるといいかなって、うん、これから中学に行って、
はい、
例えばちょっと私小学校事情わかんないんですけれども、
はい、
その小学校の同じ友達ばっかりじゃなくて、はい、違う子たちとも関わり合いがあったりするときに、
はい、
あ、自分の考え方とか前の小学校はみんなこういう考え方だったんだけれども、
はい、
あ、違う考え方あるんだっていうのを、
うんうんうん、
こうなんだろう、そこで気づいていただく、
うんうん、
こう一つのきっかけになったらいいかなっていうのもあったりするんですね、
うん、これからの新しい中学校の何かの役に立つかもしれないですよね。
そうですね、
うんうんうん、じゃあそういう方に、皆さん来ていただけるといいというところで。
そうですね、はい、そういった方と、
ま
あ、あとはその後で家に帰って、
はい、うんうん、
なんか反省会みたいなのを結構皆さんなんかやられる方すごく多いので、
はい、
まあ、さっきも話しましたけれども、
うんうん、
そういったこう家に帰ってどういう風に考えたのっていうのを、まあ、考えたのをこう書いてもらったものを持って帰ってもらうんですね、
うんうんうん、
なので、
うん、
その親御さんとかと、まあ、例えば参加してないお子さんたちと一緒に、
はい、
まあ、どうしてこういう風な考え方したのかなって、あとから思い立ったこととか、
はい、
自分はこういう意見言いたかったとか、
はい、
いろいろ家でも話をする機会が持てるといいなっては思います、このイベントに関して。
より深まるんじゃないですか？
そう思います。本当に
二度おいしいみたいな。
そうなんです、そうなんです。それで、はい、ぜひ感想をメールいただけると私たちもすごく嬉しいんですね
メール来るんです、
ね、来るんです。
その言い方だと一通二通じゃないですよね。
そうですね、何人かこうちゃんとお手紙でこうしたためていただける方もいらっしゃったりして、
よっぽど感動した方
ですよ。よっぽど多分満足していただいたんだなと思って。
うーん、
ても嬉しいです。
確かに
監督で何もやれないですけど。
わかりました。ありがとうございます。はい、ということで、本日は令和6年度親子法律教室、はい、解釈の力、紙芝居で学ぶ法教育のご案内を宮城県司法書士会の荒志田さんにお話を伺いました。はい、荒志田さん本日はどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。皆さん参加していただいて今日の話が、はいはい、もう何を言ってるのか多分ちょっとなんかあんまり分かんなかったかなっては思うんです。
いや、分かりましたよ。
分かりました。分かりました。
分かりました。
はい、なので、来ていただいたら、あ、あの時言ってたのこうだったんだって思っていただけると思うので、はい、ぜひ皆さんご応募よろしくお願いいたします。お待ちしております。
はい、なんかね盛り上がっちゃいましたけど今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、荒志田志穂さんのお話でした。なお放送内容のアーカイブは番組ブログやアップルポッドキャスト、アマゾンポッドキャスト、スポーティファイなどでもお聞きになれますので、番組名、あ、司法書士に聞いてみようで検索をしてみてください。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺いました。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。